花火症対策に役立つ30の基本知識。その1、花火症とは何か。花火症とは何でしょうか。花火症の克服も大切ですが、まず花火症の意味について確認しましょう。人前に立ったと緊張する性格のことを花火症と考えている人もいるようですが、そうではありません。人前で話すなら誰もが緊張するのが普通です。緊張するものは人の正常な反応。程度に差はあるものの、緊張によって汗をかいたり、体が震えたりするのも普通です。では、花火症とはどういう状態のことなのか。花火症とは人前で極度に緊張しやすい性格であることを言います。普通に緊張する程度なら花火症とは呼びません。あくまで極度に緊張しやすい性格を限定した呼び方と考えるのが適切です。注意したいのは、医学用語ではないという点です。重度の花火症は社会不安障害と呼ばれることもありますが、花火症という言葉は医学用語ではなく俗称です。そのため、花火症という言葉が載っている辞書もあれば、載っていない辞書もあり、様々です。花火症の現れ方も人によって差があります。大量の汗は出るが腹痛はない人もいれば、腹痛はある汗は出ない人もいます。花火症は性格上の問題と考えがちですが、それは誤解です。あくまで人前で極度に緊張しやすい性格のことであり、工夫や努力によって改善が可能です。軽微な花火症なら個人の努力でも工夫によって改善が期待できます。完全に花火症を治すのは難しくても、程度を抑えることならいまからでも取り組めます。花火症を克服するには予防や改善に向けた積極的な取り組みが大切です。花火症の意味を把握する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その2、花火症になるメカニズム。花火症はどのようなメカニズムであるのでしょうか。花火症のメカニズムを知る前に、まず緊張のメカニズムから整理しましょう。緊張のメカニズム。もともと緊張には体の防御反応という意味があります。差し迫った状況になったとき、臨戦態勢に体を整えなければいけません。人は何らかのストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンという2種類の物質が分泌されます。アドレナリンもノルアドレナリンも恐怖や興奮をもたらす物質の一つ。アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されると、交感神経が優位になり、体が活発に働くようになります。交感神経とは、体を活発にさせる作用を通じ神経です。交感神経が刺激されて優位になると、血圧、心拍数、発汗などが流され、臨戦態勢に整えます。これが臨戦態勢として心や体が引き締まる状態、つまり緊張です。花火症のメカニズム。花火症の基本的なメカニズムは緊張と同じです。ストレスを受けると、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌され、交感神経が優位になり、体が活発に働くようになり、血圧、心拍数、発汗などが流される流れです。ただし、花火症の人には次の特徴がよく見られます。花火症によく見られる特徴。花火症の特徴1、まだ成功体験を積んでいない。まだ成功体験を積んでいないと、人前でどうすればいいか分からず緊張しやすくなります。慣れが不十分なままいきなり大舞台を経験すると極端に緊張しやすくなります。花火症の特徴に、過去に大きな失敗体験がある。失敗体験によく影響もあります。過去に大きく失敗した体験があると、その記憶が影響を及ぼし、人に対して体が拒否反応を起こすようになります。花火症の特徴3、遺伝的体質的な特徴がある。人の DNA の中には緊張しやすい遺伝子も見つかっています。また体質的なアドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されやすかったり、交感神経が優位になりやすかったりする人もいます。遺伝的体質的な特徴があると緊張の影響を受けやすくなります。こうした事情があると、ちょっとした人でも敏感かつ過剰に体が反応します。普通の汗が出すぎる、声や手足が震える、顔が赤くなるなどです。結果として、花火症という状態になるのです。ただし、花火症は克服できない症状ではありません。花火症の人でも正しい訓練や治療に取り組んだ結果、人前でも全く緊張しなくなった事例は数多く存在します。自分にはできないと諦めるのではなく、少しでも克服に向けて取り組みましょう。花火症のメカニズムを理解する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その3、花火症をチェックしよう。花火症によく見られる15の特徴。この状態になれば花火症という厳密な定義はありません。そもそも花火症という言葉は医学用語ではなく、人前で極度に緊張しやすい性質の特徴です。花火症は交感神経が極度に刺激された反応ですが、反応の現れ方には個人差があり、一概には言えません。花火症であるかを見分けるには幅広く特徴を確認する必要があります。一般的な花火症には次の15の特徴がよく見られます。一つや二つは誰でも当てはまりますが、複数当てはまるなら要注意です。花火症によく見られる15の特徴。心臓の鼓動が激しくなる。汗をかく。体が震える、または怖がる。声が震える、または出なくなる。体に痺れを感じる。息苦しくなる。胸が締め付けられた感覚になる。口の中が乾く。尿意を感じやすくなる。頭痛、腹痛、下痢が起こる。顔が赤くなる、または青くなる。体が熱くなる、または冷たくなる。めまいを感じる。頭が真っ白になる。失神する。これらの特徴を参考にしながら自分の花火症をチェックしてみてください。5個以上が当てはまるなら花火症の傾向があると判断できます。10個以上が当てはまるなら花火症と考えていいでしょう。このチェックを使えばある程度自分の状況を把握できるでしょう。簡易的なチェックですが、自分の花火症かどうかを確かめる目安の一つにしてください。花火症の特徴から自分が花火症であるか確認する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その4、花火症を引き起こす5大原因。なぜ人前に立った時緊張するのでしょうか。なぜ花火症になるのでしょうか。花火症の原因を大きく分けると次の5つが代表的です。自意識過剰、エゴイズム、完璧主義、身体症、過剰な責任感です。自意識過剰。自分に対する意識は社会生活で必要です。客観的な視点は人付き合いにも役立ちます。常識やマナーを守るにも自意識は欠かせません。ただし、自意識も過剰になると意味合いが変わります。周りが見えなくなり、意識が自分だけに向かうのは良くありません。他人が自分をどう見ているかを気にする状態になると、余計な緊張を生み出します。自分の印象を気にする状態が常に続くと落ち着けず、リラックスできません。自意識過剰になると疲れやすくなったり、同調感になったりなど、ストレスを生むようになります。エゴイズム。自分を立派に見せたい気持ちは誰にでもあるでしょう。適当な範囲がいいですが、過剰に発展するとエゴイズムに変わります。自分を立派に見せることだけに注意を向くと、過剰な緊張を招きます。エゴイズムの目指す言動は、規定の配慮を忘れるだけでなく、周りに不快感を与える場合もあります。スピーチでも、プレゼンでも、本当の主役は話ではなく、聞き手です。大切なのは、リカ主義です。あくまで、聞き手を第一に考えて発表することが重要です。完璧主義。完璧にやり遂げようとするのは、緊張をもたらす原因です。完璧な仕事を目指す姿勢は素晴らしいですが、固くなに執着するのは余計な緊張を無限になります。完璧主義はミスに弱い欠点があります。一つでもミスをすると理想が崩れて動揺を招き、収拾が難しくなります。心配症。絶対ミスをしてはいけない。本当にうまくいくだろうか。ミスや失敗を恐れるのは普通の感覚です。心配も適度の範囲ならミスや失敗の防止に役立ちます。しかし心配症という言葉が病的な状態になると意味が変わります。小さなことまで再現なく心配するのは余計な緊張や振動を増やすだけ。心配症は過度の緊張を招く原因になります。過剰な責任感。普段から過剰な責任感を持っている人は、人前でも発表でも強く責任を感じる傾向があります。例えば、必ず成功させなければいけない、自分の将来にかかっているなどの考え方です。もちろん責任感があるのは素晴らしいこと。仕事の責任を重んじて最後までやり抜く姿勢は社会人として立派であるのは間違いありません。しかし、過剰な責任感となるとプレッシャーが過剰になり緊張を高めます。小さなミスや失敗でも必要以上の責任を感じてしまい、過剰なストレスを生みます。自分を追い込んでしまい、花火症に発展しやすくなります。花火症を引き起こす5大原因を理解する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その後、花火症になりやすい7つの性格。花火症は性格が影響している部分があります。次の7つの性格は普通の人よりも花火症になりやすい傾向があります。花火症を確認する時の目安としてください。花火症になりやすい性格。完璧主義。何事も完璧にこなそうとする完璧主義は花火症の大敵です。一つの間違いもなくパーフェクトに進めようとすることだけは立派ですが、そのプレッシャーがかえって緊張を高めます。完璧主義の人は完璧にしないことが完璧という考え方を身につけると気持ちが楽になるでしょう。神経質。細かいところまで配慮して念じるのは素晴らしい性格の一つです。普通の人が気にしないことまでいちいち気にやむ性格がある分、ストレスも増え緊張を高めます。心配症。細かいところまで注意を向けて心配する性格は花火症にもなりやすい傾向があります。たとえスピーチやプレゼンが問題なく進んでいたとしても、心配症の人は本当に大丈夫だろうかと余計な心配をします。問題がなくても問題があるように妄想するため、自分で余計な緊張を増やします。 消極的。自分から進んで物事をしようとせず、何事も引っ込みがちな性格は緊張を高めやすくなります。消極的なところでは、メンタルが弱い状態のため、小さな緊張でも強く感じやすくなります。恥ずかしがり屋。もともと小さなことでも恥ずかしく思う性格の人は、緊張にも敏感であるため、花火症に発展しやすくなります。自分は恥ずかしがり屋と思い込みがあると、ますます恥ずかしがる性格が悪化します。実際のところ、恥ずかしがり原因の多くは、自意識過剰が関係している場合が目立ちます。自意識過剰を改善することで、恥ずかしがる性格も同時に改善される可能性があります。内気。もともと気が弱く引っ込みがちな性格の人は、花火症になりやすい傾向があります。思ったことを言うのが苦手なら、署内ではさらに大きなプレッシャーを感じます。気持ちを最後に表現するのが苦手だと、スピーチやプレゼンでも苦労します。ネガティブ思考。物事を悪い方に考える性格は、余計な緊張をもたらす原因になります。例えば、聞き手の人に笑ったとき、ネガティブ思考の人は、バカにされたと考えます。せっかく好意的な笑いでも悪い方に考えると、余計なストレスを生んでしまうのです。花火症アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その6、アナリ症になりにくい3つの性格。アナリ症になりやすい性格もあれば、なりにくい性格もあります。もちろん性格は簡単に変えられませんが、アナリ症の克服の参考にはなるでしょう。意識すれば改善の糸口になるかもしれません。次のような性格の人はアナリ症になりにくい傾向があります。外交的。人見知りをせず、普段から人と接するのが好きな人は、人前でも緊張しにくい傾向があります。外交性に富んだ性格は、人付き合いの経験も多くなるため、コミュニケーション能力も高くなります。社交性に富み、対人関係をスムーズにこなすことができれば、人前での発表も楽になります。もともと緊張しやすい性格であっても、社交と対人関係に優れていれば、上手なアドリブで切り抜けられるのです。大胆大雑把。細かいことは気にしない。ワイルドで度胸もあり、物事を恐れずに行動する。時には規則やルールを無視することもある。一見すると少し乱暴に見えますが、大胆で大雑把な性格は、人前の緊張に強い傾向があります。ポジティブ思考。前向きな性格があると、人前での発表でもプラスに働きます。何事も良い方に受け止める性格は、アナリ症になりにくい傾向があります。物事を肯定的に受け止めるため、ストレスに強くなり、緊張を跳ね起こしやすくなります。心が強くなり、ストレスを感じにくくなります。上記の3つの性格は、アナリにくい性格です。もし自分に当てはまる部分があれば、アナリ症なのは勘違いなのかもしれません。アナリ症になりにくい3つの性格を確認する。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その7、アナリ症は遺伝なのか。アナリ症は遺伝なのでしょうか。親の性格が子供に移る。身長の高い親からは身長の高い子供が生まれやすい。運動神経の良い親からは運動神経の良い子供が生まれやすい。がんの家系では子供がんになる可能性が高い。世間では親から子の遺伝の話がよく聞かれます。アナリ症についても親から子へ遺伝しそうに思われますが、実際はどうでしょうか。現在のところ緊張に関する遺伝子は見つかっていますが、アナリ症に関する遺伝子は見つかっていません。緊張に関する遺伝子こそアナリ症の原因と主張する専門家もいれば、アナリ症と遺伝は無関係と主張する専門家もいます。そのためアナリ症と遺伝の関係についてはまだ明確な結論が出ていないのが現状です。ただし現在のところ医学界ではアナリ症は遺伝ではなく本人の性質や性格によるものという考え方が有力です。アナリ症を発症する大きな後天的要素と言われています。例えば幼い頃から親の考え方や行動習慣の見ているうちに子供にも自然と反映された可能性があります。些細なことで不安になる親ならその様子を見ている子供にも自然と影響します。また月は人間関係からも影響を受けます。付き合う人間関係に批判的な考えの人が多いと自分にも影響を受けやすくなります。中でも特に大きな影響を与えるような考え方と過去の失敗体験です。批判的な考え方が身についていると精神状態が不安定になるため、アナリ症を引き起こすきっかけになる可能性があります。また過去の失敗体験も影響します。人前の発表に関して強烈な失敗体験があると心の傷となって不安になります。似たような状況になった時、また同じ失敗をするのではないかという強迫観念が生まれます。自然と自分を追い込んでしまい、アナリ症に発展しやすくなるのです。アナリ症は後天的要素が強い症状です。アナリ症と遺伝は無関係と考え、自分の努力によって克服することが大切です。アナリ症と遺伝は無関係と考える。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その8、アナリ症は病気なのか。アナリ症は病気なのでしょうか。アナリ症とは人前で極度に緊張しやすい性格であることを言います。まず、アナリ症という言葉はあくまで俗称であり、医学用語ではありません。医学用語でないなら病気でもないと考えがちですが、そうとも言い切れません。アナリ症の中でも重度のタイプは社交干渉内である可能性があります。社交干渉内とは人と接する場面で極度に強い不安や緊張を感じ、社会生活に支障を来す障害のことを言います。例えば、電話をかけたり、人前で話したり、メールや初対面の人と話したりする場面も普通に対応できない状態です。アナリ症の中でも重度のタイプなら病気である可能性があるため、個人で治療するのは注意が必要です。まだ大丈夫、なんとかなるだろうなど油断して放置するのはよくありません。重度のアナリ症を放置しておくと、さらに別の病気を発症することもあります。例えば、ノイローゼ、うつ病、パニック障害です。重度のアナリ症によって本格的な病に発展すればすることを完治までに時間がかかります。性格の問題として片付けるのはよくありません。重度のアナリ症ならきちんと病院で見てもらい治療してもらうことが大切です。アナリ症に関する相談先は精神科、心療内科が一般的です。迷ったときは総合病院の受付で相談すると正しく案内してくれるでしょう。できるだけ初期段階のうちに受診する方が治療も改善も早くなります。重度のアナリ症は社交干渉内の可能性を疑う。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その9、アナリ症を治す薬はあるのか。世の中には様々な薬があります。目薬、風邪薬、胃腸薬、鼻炎薬、便秘薬、睡眠薬。酔い止めに効く薬もあれば、水虫に効く薬もあります。胃がんの原因に関わっているとされる病気も薬を服用するだけで除菌することが可能になりました。以前は治らない病気であった肺結核も、現在では薬の服用によって完治が可能となりました。医学の進歩によって多くの病気を治すことができています。現在では治療が困難とされているがんも、いつの薬の服用だけで治療できる日がやってくるかもしれません。さて、ここで素朴な疑問です。アナリ症を治す薬はあるのでしょうか。様々な薬があるなら、アナリ症を治す薬があっても良さそうですが、実際はどうなのでしょうか。結論から言うと、現在のところアナリ症を治す薬はありません。緊張は何による影響を強く受けます。中には失敗体験やトラウマによる影響によるアナリ症もあり、薬だけで完治させるのは不可能な状況です。アナリ症の克服にはまだずっと成功体験が基本です。実際に人前で話す機会を経験して人前で話すことになります。もちろん、いきなり大勢の聴衆の前で発表するのではなく、最初は少人数の聴衆から慣れていきます。少人数の人前から始め、場数を増やしながら成功体験を積み上げていくことでアナリ症の克服が期待できます。トラウマがあったとしても成功体験を積み上げていくことで小さくしていくことが可能です。ただし、アナリ症を完治する薬はありませんが、緊張による症状を緩和させる薬があります。いわゆる精神安定剤です。アナリ症の原因の一つはアドレナリン、ノルアドレナリンの過剰な分泌です。アドレナリン、ノルアドレナリンの分泌が過剰になると交感神経が強く刺激されます。その結果、発汗、クレ、積年などの反応が体に現れるようになります。薬の力でアドレナリン、ノルアドレナリンの分泌を抑えれば発汗、クレ、積年などの症状の緩和が可能です。精神安定剤の入手は医師による処方が一般的です。病院の精神科、神経科などに行き症状を説明して薬を処方してもらうといいでしょう。薬物療法と並行しながら場数を踏んでいけばアナリ症の克服の近道になるでしょう。アナリ症の症状を抑えたければ薬の利用を検討する。アナリ症対策に役立つ30の基本知識。その10、アナリ症の代表的な3種類の治療法。アナリ症の一般的な治療法をご紹介します。重度のアナリ症は社交干渉内と呼ばれる病気に該当する可能性があります。病気には正しい治療が必要です。もちろん人によって適切な治療法が異なりますが、アナリ症の治療法は以下の3種類が一般的です。薬物療法。薬物療法は他の療法に比べて比較的値段が安く済ませられる方法です。例えば不安や心拍数を抑える薬を服用して緊張による症状を和らげます。ただし薬だけで症状を完治させるのは難しいため本人の努力をサポートする位置づけで使われるのが一般的です。薬物療法だけでアナリ症の克服や完治は難しいため他の療法と併用されるのが一般的です。行動療法。人によって緊張を感じる場面が異なります。その人が緊張を感じやすい場面の他に例から経験してられていくことで苦手意識の克服を目指します。成功体験を積み重ねることでトラウマや恐怖心を小さくさせることが可能です。具体的なプログラムの内容や期間は症状によって異なります。認知療法。アナリ症は誤った思い込みやネガティブ思考によって引き起こされている場合があります。 その誤った考え方を本人に気づかせ、正しい認識を促すことで、アナ症の改善と克服を目指していきます。前向きな考え方を習得するだけでも、精神状態の安定を促すことが可能です。ただし、認知療法だけでアナ症の克服は難しいため、とても療法と併用されるのが一般的です。アナ症の代表的な3種類の治療法を確認する。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その11、アナ症の原因は2つある。人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足。アナ症の原因は何でしょうか。アナ症という言葉から緊張の原因は人に慣れていないことと思われがちです。もちろん人に慣れていない影響もありますが、それが全ての原因と思い込むのはよくありません。実際は別の要因が関係している可能性もあります。それが上手に話す技術の不足です。人に慣れていても上手に話すことができなければ緊張を流す結果になります。したがってアナ症の原因を大きく分けると次の2つに分類できます。1、人前で話す技術の不足。2、上手に話す技術の不足。人前で話すとき緊張して平常心の失う原因は一方もしくは両方が不足している可能性があります。それぞれ別の技術であるため分けて考えることが大切です。人前で話す技術の不足。普段私たちが人と話をするときは1対1が基本です。多くても1対2、1対3という程度でしょう。しかし、スピーチやプレゼンなどでは大きく状況が異なります。一度に大勢の人前で、しかも一方的に話し続ける状況は普段の生活ではなかなかありません。そのため人前で話す技術が不足していると、慣れていない状況に強いストレスを感じ、緊張を高めてしまうのです。上手に話す技術の不足。自分の言いたいことを分かりやすく説明するのも技術が必要です。難しい言葉を分かりやすく言い換える。時々ユーモアを含めて笑いを誘う。相手の反応を見ながら臨機応変に対応する。会話に慣れている人ならスムーズですが、普段人と接することが少ない人の場合、突然にうまく話せない場合があります。たとえ人に慣れていたとしても、上手に話す技術の不足が不足していると、やはり緊張を流す結果になります。アナ症で悩んだ時、どちらに該当しているか振り返ってみてください。一方ではなく、両方が該当している場合もあります。不足している技術を重点的に訓練することで、人前で話す上達もスムーズになります。自分のアナ症は、人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その12、発表のお手本を見つけて参考にしよう。本番で緊張しないためには、イメージトレーニングが有効です。イメージトレーニングは自分の自由に想像しているのですが、お手本になるとスムーズです。あなたの時間発表が上手な人はいませんか？この人の発表はスマートと思う人なら誰でも構いません。話上手な先輩がスピーチする機会があれば、ぜひ聞かせてもらいましょう。説明上手な上司がプレゼンをする機会があれば、ぜひ見させてもらいましょう。たとえ年下や部下であっても発表が上手なら年齢や立場に関係なく素直にお手本として見られるべきです。実際に聞くとどう話せばスマートなのかイメージしやすくなります。一度でもお手本を見たことがあればイメージトレーニングもスムーズになります。話し方や身振りや手振りなどお手本の様子をコピーするようなイメージで真似をしましょう。言葉や文章のコピーは問題になりますが、話し方や身振り手振りのコピーなら問題にはなりません。ユーモアの言い方、話し方、話の進め方、ボディランゲージ。実際に発表が上手な人の話し方を聞くすることで多くの点も見られるでしょう。お手本が堂々と発表している様子を吸収すれば、その堂々とした様子も再現しやすくなります。もし身近にお手本がなければインターネットの動画サイトで探すのも OK です。動画サイトならスピーチやプレゼンの様子をいつでも簡単に視聴できます。直接本人に会うことはできませんが、動画なら何度も繰り返し視聴できるメリットがあります。自分が尊敬する人ならますます吸収しやすくなるでしょう。お手本も見られつつ自分なりにアレンジを加えると自分らしい発表に仕上がります。発表のお手本も見つけて参考にする。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その13、練習によって自信をつけることが緊張に強くなる方法。緊張しない対策といえば何を思い浮かべるでしょうか。深呼吸をする、メンタルを鍛える、ポジティブ思考になるなど様々な方法を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそうした方法も有効ですが、実はもっと単純でシンプルな方法があります。自信なのです。とにかく実力を身につけて自信をつけてしまえばいい。偽りの実力ではなく本物の実力であることが条件です。自信をつけることは緊張対策にもなります。緊張は不安や心配によって生まれる感情です。ではなぜ不安や心配が生まれるかというと、自信がないからです。緊張は自信がつくにつれて小さくなる性質があります。本来自信があるなら緊張は小さくなります。もちろん完全に緊張をゼロにするのは難しいですが、ゼロに近づけることが可能です。例えばスピーチやプレゼンの緊張を防ぐには事前の練習が大切と言われています。練習量に応じて緊張が小さくなるのは練習によって自信がつくからです。練習すればすること、慣れと習熟によって自信がついて緊張も小さくなります。スポーツの試合で本当に勝てる自信があるなら緊張も小さくなります。試験で必ず合格できる自信があるならやはり緊張も小さくなります。交際相手のプロポーズも 100% OK をもらえる自信があるなら緊張は小さくなります。恐怖、不安、心配もなくなります。裏を返せば緊張するのはまだ自信がついていない証拠と言えます。緊張しなくなるくらい十分な自信をつけましょう。十分な実力を身につけ絶対うまくいくと思えるまでひたすら練習を重ねる。練習によって自信をつけることが緊張に強くなる労働です。緊張しなくなるくらい自信をつける。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その14、自分ができると信じることを練習をサボることと一緒に考えない。自分ができる。どんな状況であっても自分を信じることが大切です。本当は自信がなくてもいいのです。自信がなくても前を向き胸を張り堂々とする。嘘でもいいから自分ができると信じるからこそ緊張する場面でも心が強くなります。自分ができると信じることで自己暗示の力が働き潜在的な可能性を引き出せます。しかしここで注意したいことがあります。自分ができると信じることを練習をサボることと一緒に考えてはいけません。自分ができると信じているから練習もサボっていいよねという考えは間違っています。自分を信じているからとはいえ練習をサボっていいわけではありません。自分を信じる気持ちと練習によるならば完全に別です。信じる気持ちは心を強くさせますが、慣れるためには練習が必要です。自分ができると信じて練習をサボると本番ではなしなしに緊張してミスや失敗の連続になるでしょう。信じることはサボることではありません。自分ができると信じていても練習は必要です。夢に出てくるくらい徹底的に練習すること。少し慣れていたとしても初心を思い出して練習に打ち込むこと。どれだけ自分ができると信じていたとしても徹底的な練習が欠かせません。自分ができると信じつつ十分練習をした人が本番を乗り越えられるのです。自分ができると信じていても猛烈な練習を心がける。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その15、慣れに才能は必要ない。慣れは全ての人に備わっている能力。必要なのは練習量のみ。上手に発表するには慣れが大切です。緊張しないためにも慣れが大切です。最初はうまく発表ができなくても何度も練習をしていくにつれてだんだんスムーズにできるようになります。スピーチ、プレゼン、面接など発表になれば慣れることを上達して緊張もしなくなります。人前での発表に緊張するならとにかくまず慣れることから始めましょう。本番でもリハーサルでもいい。たくさん場数を経験して慣れていくことが大切です。いくら練習をしてもなかなか慣れない人もいるでしょう。何度練習してもなかなか慣れないなら才能がないせいだと思いやすくなるかもしれません。確かに人によって慣れる速さに違いがあります。先天的な能力の影響で速くなる人もいればゆっくり慣れる人もいます。しかし違いがあるとはいえ小さな差です。慣れに才能は必要ありません。慣れは全ての人に備わっている能力です。必要なのは練習量のみ。オリンピックや世界一を目指すなら才能は必要になるかもしれませんが、一般のスピーチやプレゼンなら才能は不要。慣れる速さに個人差はありますが、十分練習を積み重ねれば必ずいつかは慣れます。例えば5分のスピーチをしなければならないとします。何度練習しても慣れないなら体質や性格の問題ではなく練習量が足りないだけです。自分が十分だと思っていても実際は不足しています。5回や10回の練習では足りません。もっと練習量を増やすこと。人間は慣れる生き物です。5分のスピーチでも100回練習すれば嫌でも慣れます。慣れないことを才能のせいにしないことです。原因は単なる努力不足、練習不足。自分の才能を何とかならなら1回でも多く練習することです。練習量こそ上達と緊張防止の基本です。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。アナ症対策に役立つ30の基本知識。その16、いつの間にかアナ症が治っていた事例もある。自然とアナ症が治る事例の共通点とは、アナ症を克服した人の中には不思議な事例が存在します。いつの間にかアナ症が治っていたという事例です。昔はアナ症で悩んでいたのに大人になってからいつの間にか治っていた。アナ症で悩む人からすると羨ましい限りでしょう。自然と治ったという成功事例があるなら自分も同時で良いのではないかと思いますが要注意です。自然とアナ症が治る事例にはある共通点があります。 結局のところ生活のどこかで成功体験を積み重ねているのです。長く生きていると様々な出来事を経験することになります。特に社会で仕事をしていると厳しい出来事を経験することも多くなります。自分の気持ちを抑えたり人を説得したりする場面もあります。やりにくい仕事をするのは日常茶飯事。難しい仕事を成し遂げたり忙しい時期を乗り越えたりするでしょう。言いにくいことを伝えなければいけない場面もたくさん経験するはずです。確かような人生経験を通して成功体験を積み上げていくことで自然とメンタルが強くなっていく。結果として花火症が治る場合があります。自然に花火症が治った事例は本人も気づかないうちに大量の成功体験を積み上げていることになるのです。したがって人生経験も成功体験もなければ花火症の自然な克服は困難です。失敗体験もしなければいい、緊張から逃げればいいという状態では永遠に克服できません。花火症には上手に話す技術も関係しています。上手に話す技術は実際に練習や経験をしない限り自然と上達しません。努力も行動もせず、私も成功体験もなければ自然と花火症が治る可能性はゼロ。時間に任せるような克服方法は普段から諦めないことと積極的な行動を行っている人だけに通じる話です。きちんと花火症を克服したいなら花火症の克服に向けた積極的な挑戦が必要です。花火症は正しい行動と経験を積み上げることで克服できる症状です。花火症の克服に大切なのは、まずと成功体験です。無理のない範囲から少しずつ、まずと成功体験を積み重ねていけば、だんだん緊張にも強くなります。完全に花火症を克服できなくても、悪影響を小さくすることなら誰でも十分可能です。自然と花火症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。花火症対策に役立つ30の基本知識。その17。バズを踏むだけで花火症が治らない2つの原因とは、花火症の克服について2つの対立した意見が聞かれます。バズを踏むのが最も有効という点。バズを踏むだけでは治らないという点。それぞれ逆の意見のため、どちらが本当なのか迷うところでしょう。結論から言うと、どちらも正解です。花火症の克服には、バズを踏むことが効果的である一方、バズを踏むだけで花火症が治らない状況があるのも事実です。なぜバズを踏むだけで花火症が治らないのか。それはバズの踏み方に問題があります。誤ったバズの踏み方は主に次の2つがあります。1、いきなり大勢の前で発表しようとしている。2、すでに失敗体験があり、トラウマがある。一方、もしくは両方に該当しているとバズを踏むだけでは治りません。むしろバズを増やすにつれて、かえって花火症を悪化させる可能性があるため、慎重になる必要があります。花火症を克服するには、上記2点に注意しながら進める必要があります。花火症を克服するために大切な条件が2つあります。1、バズ。2、成功体験。バズを増やしてもそれが失敗体験ではいけません。失敗体験が増えると、むしろ花火症が悪化します。一方、成功体験があってもバズが少ないなら不十分です。いくら成功体験があってもバズが少ないとなることができないからです。いきなりバズを踏めばいいわけではありません。バズと成功体験の両方を満たしてこそ花火症を克服できます。正しい段階さえ踏んでいけば花火症の克服は誰でも可能です。この点を理解しておくことが大切です。バズを踏むだけで花火症が治らない2つの原因を理解する。花火症対策に役立つ30の基本知識。その18。時間は短く見るだけで時間感覚も変わる。時間に対する考え方を変えると心の持ちようも変わります。10分間は10分間。1時間は1時間。これが普通の考え方でしょう。しかし、時間感覚は受け止め方によって長くも短くも感じられる性質があります。時間を短く見てみると、時間の感じ方が変わり、印象まで変わる場合があります。例えば、スピーチを10分間する状況があるとします。10分間もスピーチをしなければいけないと思うと強いプレッシャーを感じる人も多いでしょう。この時、10分間を10分割にして考えてみます。1分間のスピーチを10回繰り返すだけと考えてみてはいかがでしょうか。1分間のスピーチなら簡単に感じるでしょう。1時間のプレゼンなら10分のプレゼンを6回繰り返すだけと考えてみます。1時間なら長く感じますが、6分間なら短く感じるのではないでしょうか。たった10分のプレゼンを6回繰り返すだけと思えば、むしろ短く感じる人もいるかもしれません。最終的に合計時間は同じですが、考え方を変えるだけで感じ方まで変わります。時間を短く切るときは、だけと考えられるところまで小さくするのがポイントです。10分だけ、1分だけと考えることで緊張が増え、心が軽くなるでしょう。時間とは不思議な存在です。長い、短いという概念は現実ではなく、頭の中に存在します。最終的な合計時間は同じであっても、受け止め方を変えることで印象も変わるのです。時間を短く切って、時間の捉え方を変えてみる。花火症対策に役立つ30の基本知識。その19。緊張して寝られない時の2つの対処法。緊張して寝られない。緊張しているときは強い興奮のため、なかなか寝られません。横になっていても目をつぶっているだけ。一向に眠気がやってくる様子がない。寝られないと翌日は睡眠不足になってしまいます。寝よう寝ようと思えば思うほど余計に緊張が高まってしまう。いつまで経っても寝られる気配がなく悩み苦しむ人も多いのではないでしょうか。さて、緊張して寝られないときにどうするか。対処法は数多く存在しますが、大きく分けると2種類しかありません。緊張の原因に関係したことをすることと、緊張の原因に関係しないことをすることです。緊張の原因に関係しないことをすること。最も一般的な方法といえば、緊張に関係しないことをすることでしょう。例えば、読書、マッサージ、ストレッチ体操、アロマセラピーなどです。ホットミルクやココアを飲んだり、クラシック音楽を聴いたりするのも神経の高ぶりを抑えるのに有効です。ぼんやりテレビを見るのも人によっては有効でしょう。緊張の原因に関係ないことをすることで、緊張から注意をそらすことができ、気持ちがリラックスします。緊張がほぐれるにつれて自然な眠気が出てきて、うまくなる場合があります。緊張の原因に関係したことをすること。もう一つの方法は、緊張の原因に関係したことをすることです。緊張の原因に関係したことをすれば、余計に緊張して寝られなくなると思いますが、そうともわかりません。緊張の原因に関係したことをすることで、朝に不安、心配が高くなり、寝やすくなる場合があります。例えば、翌日にプレゼンがあるため、緊張して寝られない状況があるとします。そんな時は、一度、寝るのを諦め、翌日のプレゼン資料を見直します。プレゼン資料を眺めていくうちに、朝に不安、心配が軽減されます。だんだん心が落ち着いて、自然な眠気が出てくる場合があります。さて、どちらの方法が適しているかは、時と場合によって判断が変わります。判断の目安としては、どちらの方がリラックスできるかという点で考えてみてください。一方、とは限らず、場合によっては、両方試した方がいいこともあります。寝られない原因が緊張なら、リラックスを促す選択肢を選べば間違いありません。緊張して寝られない時は、緊張が軽くなる対処法を試す。花火症対策に役立つ30の基本知識。その20。緊張で汗をかきやすい体質についての考え方。緊張で汗をかきやすい体質の人がいます。汗をかく場所には個人差があります。顔に汗をかく人、脇に汗をかく人、胸に汗をかく人、少し緊張しただけで大量の汗をかく人もいるでしょう。汗をかくと汗が出やすくなり恥ずかしく感じる人もいるのではないでしょうか。さて、緊張で汗をかきやすい体質について考え方があります。まず、緊張で汗をかきやすい体質を選んだり憎んだりするのはよくありません。体質を選んだり憎んだりするとますます自己嫌悪やストレスがエスカレートして汗をかきやすい体質が悪化します。ではどう考えるか。最もスマートな考え方は個性です。これも私の個性と考えましょう。改めて考えると緊張で汗をかいても何も悪いことではありません。他人に迷惑をかけることでもなければ著しく生活に支障が出るわけでもありません。汗を拭く手間が増えるくらいでしょう。緊張くらいで汗をかくなんて可愛いと考える余裕を持っていませんか。緊張で汗をかくのはかっこ悪いと考えるのは誤解です。世の中には緊張で汗をかく人にチャーミングと好感を持つ人もいます。緊張で汗をかくのは情けないと考えるのも誤解です。緊張で汗をかいている人を一生懸命頑張っていると評価する人もいます。汗をかきやすい体質を個性として受け入れた方が緊張と上手に付き合います。前向きに自分らしさを受け止められるので気持ちも楽になるのです。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。花火症対策に役立つ30の基本知識。その21。花火症という感情は面接でどう説明すればいいのか。花火症の人が困る場面の一つが面接です。面接という場面にも緊張しますが、もっと困るのは短所について質問された時でしょう。面接官から短所を聞かれた時、花火症の説明をされて通りません。説明の仕方に悩むところでしょう。ストレートに表現するとマイナスの印象が目立ち、自分の評価に悪影響が出ます。例えば次のような言い方は好ましくありません。悪いで、私は花火症です。人前で話すのが大変苦手です。少人数の人前でも緊張してしまい体が震えます。いつもスムーズに話せなくて周りに迷惑をかけます。人前で話す仕事はできないのでよろしくお願いいたします。ストレートに花火症なので人前でスムーズに話せないと説明するだけでは何のアピールにもなりません。プラスに評価されることはなく、マイナスの評価を受けるだけになります。しかし、やはり言い方を工夫することで印象を変えることができます。過去に花火症を克服する努力をしたことがあるなら、花火症という感情があっても前向きなアピールができます。 良い例。私は花火賞で人前で話すのが苦手です。人前での発表は得意とは言いませんが、ミスや失敗がないよういつも万全の準備を心がけた上で本番に臨んでいます。例えば、原稿がなくてもすらすら話せるまで練習したり、友人に聞き手になってもらったりしています。花火賞なので人の3倍の練習を心がけています。本番で触れることはありますが、今まで大きな失敗をしたことはありません。花火賞だからこそ万全の準備を心がけているという点は面接官の心を動かします。たとえ花火賞であっても前向きに努力している様子が見ればプラスの評価になります。毎日卵も利用で近くになります。花火賞という感情も表現の工夫すれば立派なアピールポイントに変わります。面接で感情を聞かれたときは花火賞の説明の仕方に注意する。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その22、花火賞はあなたのターンポイント。花火賞は自分のターンポイントだと考えましょう。花火賞は短所、自分の弱点、ターンポイントではない。そう思うかもしれませんが、深呼吸をして落ち着いてからもう一度考えてみてください。人前で極度に緊張しやすい性質のことを花火賞と呼びます。花火賞の人が人前に立つと緊張で汗をかいたり、震えたり、赤面したりなど落ち着きません。一見すると、かっこ悪い姿に見えるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。例えば、花火賞の人がいて、人前での発表の際、緊張でまずいている様子を思い浮かべてみてください。火や汗をかいている。顔を赤らめている。少し震えている。緊張でそわそわしている様子は、見方によってチャーミングに見えるでしょう。少なくとも、花火賞は人に実在を与えるものではありません。誰かを困らせるものでもなければ、怪我させるわけでもありません。上がっている本人は少し大変かもしれませんが、見ている側からすると、微笑ましく思えるもの。あなたが花火賞の人をチャーミングに思うように、花火賞のあなたも世の中には人前に立ったくらいでは緊張できない人もいます。人前に立っても緊張できない人から見れば簡単に緊張できる様子は羨ましく思えるでしょう。人に慣れたくらいで反応するなんて、なんて自分はチャーミングなのだろう。客観的に自分を観察すると微笑ましいことに気づくはずです。自分で思っているほど悪い姿ではありません。だから花火賞はあなたのチャームポイントです。花火賞はチャームポイントと考えてみる。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その23、花火賞は短所ではなく長所。素晴らしい可能性が秘められている。花火賞と聞いたときどんな印象を持つでしょうか。人前で話すのが苦手。些細なことですぐ赤面する。人目があると平常心を失いやすい。花火賞にはネガティブなイメージが持たれがちです。もちろん人前でスムーズに話せる方がスマートなのは事実ですが、短所と断言するのは大げさです。見方や生き方さえ変えれば花火賞は短所ではなく長所になるからです。例えば自分が花火賞という自覚があればスピーチやプレゼンでは入念な準備が必要だとわかるでしょう。花火賞だからこそ前向きに他の人より何倍も努力するなら立派な努力家です。花火賞を生かした付き合い方をしていれば花火賞は長所に変わります。就職活動でも花火賞なので人の何倍も準備をしているエピソードを紹介すれば採用担当者の心を動かせます。また花火賞は繊細な心の持ち主、洞察力がすごい人とも言えるでしょう。相手がどう見られているかと察する力が強い。細かい作業や人間心理に関する仕事なら花火賞を強力な武器として活かせます。花火賞は絶対悪いことと思い込まず花火賞にも良いところがあると考えてください。花火賞は短所ではなく長所です。素晴らしい可能性が秘められています。花火賞も個性の一つ。自分のチャームポイントとして生かした方が花火賞と上手に付き合います。花火賞は短所ではなく長所として考える。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その24、もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄と思わないこと。鍛えたことがないからこそ挑戦する価値がある。メンタルを鍛えたことがない。もともとメンタルが弱いから鍛えても無駄。臆病者や知能心者はメンタルトレーニングに否定的な人が少なくありません。もちろん過去にメンタルを鍛えた経験があって成果がなかったなら諦めがちになるのも理解できます。ベストを尽くし、それでも克服できなければ悲観的になるのも仕方ないでしょう。しかし、今までメンタルを鍛えたことがないなら話が変わります。今までメンタルを鍛えたことがなければ全く弱気を克服できないのも当然です。メンタルトレーニングをしなければ弱気が克服されないのは普通です。今までメンタルを鍛えたことがなければまず挑戦してみる価値があります。心を鍛えても無駄、弱気を克服できないというのは思い込みかもしれません。実際にメンタルを鍛えてみると思いのほか成長して簡単に心の弱さを克服できるかもしれません。一度本気でメンタルトレーニングに取り組んでみてください。中途半端に取り組むではなく本気で取り組むという点がポイントです。本気でメンタルを鍛えると見違えるほど成長できる可能性もあります。弱気なきゃ強気になるかもしれません。臆病なきゃ勇敢になるかもしれません。メンタルを鍛えた経験がないからこそ大きな成長からも期待できるでしょう。どれだけ成長できるかはあなた次第。自分が何かあるつもりで挑戦してみませんか。成長からは未知数ですが少なくとも可能性はあります。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その15、大切なのは緊張しないことではなく結果を出すこと。緊張しても結果を出せば OK。 スピーチ、プレゼン、面接。緊張したら失敗と考えていないでしょうか。緊張になるイメージがあるせいか、いつの間にか頭の中で緊張イコール失敗と思い込んでいることがあります。確かに緊張がなければどれだけ楽でしょうか。これや手足の余計な振れはない方がいいに決まっています。人前でも緊張せず堂々とできれば練習通りに実力を発揮できるでしょう。しかし緊張したら失敗と考えるのは大げさです。緊張ばかりに気を取られ本質を見失っていないでしょうか。緊張よりもっと大切なことがあります。結果を出せるかどうかです。たとえ緊張しなくても発表の結果を出せなければ意味がない。なぜ私たちが緊張を恐れているかというと、緊張すると結果を出しにくくなるからです。練習通りに結果を出したくても声や手足に震えがあると妨げになります。それがいつの間にか緊張したら失敗という大げさな考えに膨らんでいます。結局のところ緊張しても結果を出せば OK です。声が震えていても伝えたいことが正しく伝わればいい。心や体が張り詰めた状態になっても聴衆が満足してくれればいい。多少の緊張は気合と集中力が高まって便利と考える。自分の緊張で聴衆が笑ってくれたらそれでよしと考える。緊張するかどうかより結果を出せるかどうかを気にした方が現実的かつ建設的です。まず結果を出すことに集中しましょう。大切なのは緊張しないことではなく結果を出すことです。緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その26、発表に失敗した時の人生の悪影響を考えてみる。スピーチで失敗したら大変だ。プレゼンでミスをしたら大変なことになる。人前で話すときやはり恐れるのは失敗です。言い間違える。どもってしまう。恥をかいてしまう。ミスや失敗を想像するとますます恐怖心も強くなります。しかし失敗すると大変なことになるのは本当でしょうか。自分が失敗した時の人生の悪影響を考えてみてください。一時的な悪影響ではなくあくまで人生の悪影響です。恥をかくことはあっても大きな恐れるわけではありません。笑われるかもしれませんが家族や友人を失うわけではありません。少し評価は落ちるかもしれませんが借金を背負うわけではありません。自分が縮みそうな気がするかもしれませんが本当に自分が縮むわけではありません。最悪の状況を想定したとしても命までは取られません。失敗した時のリスクを再確認すると人生の悪影響がないことに気づくはずです。あったとしても泣いて済む程度笑って済む程度ではないでしょうか。失敗したとしても人生の良い思い出になります。成功してもよし失敗してもよし人生に悪影響がないのですからあまり難しく考えすぎず気楽にいきましょう。悩みすぎていることに気づきましょう。妄想が膨らみすぎていることに気づくだけでいいのです。人生に悪影響がないと分かるだけで気持ちが楽になります。肩の力を抜いてリラックスした方がますます緊張がほぐれます。自分が失敗した時の人生の悪影響を考えてみる。花火賞対策に役立つ30の基本知識。その17、病院は病気になってから行くところではなく悩んでいる時に行くところ。心療内科で診察を受けてみよう。極度の緊張や花火賞で悩んでいる時頼りになるところ、それは病院です。心療内科でカウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。緊張くらいでわざわざ病院に行くなんて大げさ、恥ずかしいと思うかもしれません。緊張くらいで病院の受診するのに気がしてる人も多いでしょう。病院に行くと精神障害のレッテルを貼られそうな不安を抱く人もいるでしょう。病院に行くおまけと考え、肩に意地を張っている人もいるかもしれません。小さなことを大げさに騒いでいる印象を受ける人もいるのではないでしょうか。しかし、自分にとって深刻な悩みならやはり病院は頼りになるところ。悩んでいることを一人で抱えていても仕方ありません。緊張とはいえ悪化すると病気に発展することもあります。悪くなってから受診するのは遅い場合もあります。何事も早めに行動することが大切です。なかなか改善しない悩みであり、問題に行き詰まっているときは素直に病院を通うのが賢明です。心療内科でカウンセリングを受けると緊張を改善するヒントが見つかるかもしれません。 先生に自分の状態を正しく診断してもらうことで、新しい発見が見つかる可能性もあります。何らかの薬を処方してくれることもあります。アナビ症の克服に役立つ講座や教室などを紹介してもらえることもあるでしょう。先生と話をするだけでも気持ちが楽になるはずです。症状が完全に解決しなくても、症状が軽くなるだけでも意味があると考えてください。ものは試しという気持ちも大切です。じっとしているだけでは何も解決しません。病院は病気になってから行くところではなく、悩んでいるときに行くところ。緊張に悩んだときは心療内科で診察を受けてみましょう。できるだけ緊張やアナビ症について評判の良いところを受診するのがおすすめです。できるだけカウンセリングに力を入れている病院の方がたっぷり悩みを聞いてもらいます。病院なら資金が徹底しているので悩みを思う存分相談できます。勇気を出して病院の扉を開けることで新しい道が開ける可能性は十分あります。恥ずかしがらずに心療内科で診察を受けることが緊張に強くなるきっかけになります。心療内科で診察を受けてみる。アナビ症対策に役立つ30の基本知識。その28。アナビ症は大人になっても克服できるのか。アナビ症の克服できるのが年齢です。苦手を克服するなら若いうちの方がスムーズにできる傾向があります。若い時の方が思考に柔軟性があるため、アナビ症の矯正がしやすくなります。一方、年を重ねるにつれて思考の柔軟性が失われていく傾向があります。俗に言う頭が硬くなるという現象です。視力や筋力が落ち、記憶力も衰える。多くの知識が増える一方、余計な偏見や固定観念も増える。今さら努力しても無駄だろうと諦める気持ちも強くなりがちです。10年くらいの年齢になると、アナビ症の克服が難しくなる印象を持つ人もいるのではないでしょうか。さて、アナビ症は大人になっても克服できるのでしょうか。結論から言えばもちろん可能です。アナビ症の克服に年齢は関係ありません。年齢が高くなるにつれて、アナビ症の克服に時間がかかるかもしれませんが、大きな問題ではありません。アナビ症の克服に大切なのは、いかに成功体験の積み重ねるかです。大人になってからも成功体験の積み重ねることは可能です。多くの失敗体験の経験済みだとしても、それ以上に成功体験の積み重ねればいいのです。すでにトラウマがあったとしても、治療が可能ではありません。できる範囲から少しずつ成功体験の積み重ねていけば、記憶の裏書きによってトラウマを小さくすることが可能です。現在では精神安定剤という科学的なアプローチが可能になっているため、以前より克服できる見込みが高くなっています。むしろ大人の方が人生経験が豊富なので、人前で上手に話ができる可能性を秘めています。人に慣れてさえしまえば、若い人以上に面白い話ができるでしょう。アナビ症は何歳になっても治ります。30代や40代はもちろんのこと、それ以上の年齢でも克服できます。必要なのは本人の意思と行動力です。大人になってもアナビ症の克服は諦めない。アナビ症対策に役立つ30の基本知識。その19。緊張によるには過敏性腸症候群の可能性を疑う。緊張する場面に限って原因になる経験はありませんか。例えば試験前、試合前、面接前、スピーチ前、プレゼン前などです。緊張すると体に多少の違和感が生じるのは普通です。時には腹痛を起こすこともあるでしょう。ただし腹痛だけでなく現場で起こるなら注意が必要です。緊張する場面に限って原因なら過敏性腸症候群の可能性が疑われます。一言で言えばストレス性の原因です。人は強い精神的ストレスを受けると自律神経の働きが乱れます。多くの場合、一時的な不快感や情緒不安定という程度で済みますが、体質によって異常な強化影響を受ける場合があります。その結果、原因を引き起こしやすくなるのです。大切なのは過敏性腸症候群は病気であるという点です。性格の問題、仕方ない、治らないと決めつけないことです。市販の原因で対処するのもいいですが、あくまで応急処置です。原因はあんまりあって治療ではありません。また、過敏性腸症候群は病気であるため、胃腸薬や原因を使っても効かない事例も多数あります。病気の自己診断は危険です。個人が自己判断で治そうとしても、かえって悪化させる可能性もゼロではありません。この病気はストレスを受けた時に発症するため、血液検査や内視鏡検査では身体的な異常が見つかりにくい特徴があります。過敏性腸症候群の疑いがあるなら、早めに専門医を受診しましょう。過敏性腸症候群は消化器内科が一般的です。正しい治療を受ければ症状の改善も期待できます。早期発見と早期治療が重要です。過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら、早めに消化器内科を受診する。アナビ症対策に役立つ30の基本知識。その30。被害妄想が重度の場合、統合失調症の可能性を疑う。ネガティブ思考の人は被害妄想に要注意です。ネガティブ思考になっていると性格上被害妄想に発展しやすい傾向があります。根拠も証拠もないのに悪い方に考えても良くありません。一度冷静になった上で現実を振り返り、被害妄想をすることがないよう考え方を改めることが大切です。自分の偏った考え方に気づき、できるだけ被害妄想の解消を目指しましょう。軽微な被害妄想ならポジティブ思考を身につけることで大幅な改善が期待できます。ただし、すべての被害妄想がポジティブ思考で改善できるとは限りません。被害妄想とはいえ、量的なこと重度の場合は話が変わります。特に現状や幻覚が目立つなら要注意。被害妄想が日常生活に支障が出ることが重度なら、単なる性格の問題ではなく、ある病気の可能性があります。統合失調症です。統合失調症とは幻覚、幻聴、妄想が生じて考え方、感じ方、行動習慣などに統一感がなくなる精神的な病気です。青年期に発症することが多いのが特徴です。発症の原因は残念ながら現在のところ、完治は難しい病気ですが、薬によって症状の緩和が可能です。病院で見てもらうなら、精神科、神経科、精神神経科が対象です。心理的に受診しにくいかもしれませんが、放置したところで自然と治る病ではありません。統合失調症は完治が難しい病の一つと言われています。統合失調症の死亡率は、健常者より 2.0 倍から 2.5 倍ほど高いデータもあり、放置は危険です。自己判断に頼らず、専門医の受診をお勧めします。被害妄想が重度の場合は、統合失調症の可能性を疑う。アナビ症対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1。アナビ症の意味を把握する。その2。アナビ症のメカニズムを理解する。その3。アナビ症の特徴から自分がアナビ症であるか確認する。その4。アナビ症を引き起こす大原因を理解する。その5。アナビ症になりやすい性格を理解する。その6。アナビ症になりにくい3つの性格を確認する。その7。アナビ症と遺伝は無関係と考える。その8。重度のアナビ症は社交感傷害性理の可能性を疑う。その9。アナビ症の諸症状を抑えたければ薬の利用を検討する。その10。アナビ症の代表的な3種類の治療法を確認する。その11。自分のアナビ症は人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。その12。発表のお手本を見せて参考にする。その13。緊張しなくなるから自信をつける。その14。自分ができると信じていても猛烈な練習を行わせる。その15。慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。その16。自然とアナビ症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。その17。バカズを踏み立てアナビ症が治らない2つの原因を理解する。その18。時間の短く切って時間の捉え方を変えてみる。その19。緊張して寝られないときは緊張が軽くなる対処法を試す。その20。緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。その21。面接で感傷を聞かれたときはアナビ症の説明の仕方に注意する。その22。アナビ症はチャームポイントと考えてみる。その23。アナビ症は短所ではなく長所として考える。その24。今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。その25。緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。その26。自分が失敗したときの人生の悪影響を考えてみる。その27。心療内科で診察を受けてみる。その28。大人になってもアナビ症の克服は諦めない。その29。過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら早めに消化器内科を受診する。その30。被害妄想が重度の場合は統合失調症の可能性を疑う。